おはようございます。よくいらっしゃいました。先週ローマ教皇の、ね、話をいたしまして、教皇選挙映画面白いですよって話をしたらね、見に行かれた方もあるんじゃないかと思いますけど、決まりましたね、あっさりね。4回目の選挙で決まったとか言ってましたけどね、初めてのアメリカ出身の枢機卿がね選ばれまして、ずっと南米におられた方みたいですけどね、どんなメッセージをね発してくれるのか楽しみですけどね。コンクラベっていうほどそんなにコンクラベした感じはない。4回目で決まっちゃったからまだ映画やってますかね。もしまだ見てない方は教皇選挙面白いのでぜひ見に行ってください。今日は母の日の、ね、礼拝でありますけれども、泣くなというテーマでお話をしたいと思います。聖書の箇所は、母の日にぴったりのこの、よくご存知の、お話でありますけれども、ルカ福音書7章の11節から17節そこからお話をしたいと思います。まずお読みいたします。それから間もなくイエスはナインという町に行かれた。弟子たちや大勢の群衆も一緒であった。イエスが町の門に近づかれると、ちょうどある母親の一人息子が死んで棺が担ぎ出されるところだった。その母親はやもめであって、町の人が大勢そばに付き添っていた。主はこの母親を見て哀れに思い、もう泣かなくともよいと言われた。そして近づいて棺に手を触れられると、担いでいる人たちは立ち止まった。イエスは、若者よ、あなたに言う、起きなさいと言われた。すると死人は起き上がって物を言い始めた。イエスは息子をその母親にお返しになった。人々は皆恐れを抱き、神を賛美して、大預言者が我々の間に現れたと言い、また神はその民を心にかけてくださったと言った。イエスについてのこの話はユダヤの全土と周りの地方一帯に広まった。という、お話ですけれども、ナインという、ね、町で起こった奇跡でありますけれども、ナインというのはこの今地図を出してますけれども、この赤い丸のとこがナインという町なんですね。で、ガリラヤ湖、イエスは宣教の初期ですね、このガリラヤ湖の周辺で、宣教をなさいました。ガリラヤ湖のほとりでお話をされたということもしばしば出てまいりますけれども、なぜだかこの日このナインというところまで来てるんですね。でこれガリラヤ湖からはやっぱりちょっと離れてるんです。30キロぐらい離れてるので、1日で行くのにはちょっと遠い距離なんですね。でイエスがお育ちになったこのナザレというのがこのナインの近くなんですね。ですからイエスはこの町についてはよく知っておられたんじゃないかなという、気もいたします。で、なぜねこの小さなナインという町にイエスが行かれたのかということは聖書に何の説明もないので、分かりませんけれども、今日のお話を読むとですね、このやもめの一人息子が亡くなったというような話をもしかしたらイエスが聞かれて行かれたのかもしれない。その辺はちょっと分かりませんけどね。で、この話はこのやもめ、家父ですね、未亡人という言い方あんまりいい言い方じゃないですけども、やもめと聖書が書いてあるので今日はやもめというふうに読みますけれども、夫に先立たれた女性ですが、この母親はやもめであってと聖書に書いてあるんです。わざわざ書いてあるわけです。ですから、この方がやもめであったということはこの話にとってとても重要なことだということですけれども、今でも現在でもですね、その夫に先立たれた方は決して楽に生きられる時代では今でもありません。ましてやこの聖書の時代、このやもめたちは大変弱い立場に置かれておりました。 まあ、女性が働くということ自体もね非常に難しい時代でありました。また畑仕事をするにしても、ね、子供を抱えながら女性が畑で働くということも難しいわけですし、まあ、当然経済的にも非常に苦しい状況に置かれていたと。またこう社会的な立場もやもめというのは、まあ、最も低い立場と言われていて、まあ、聖書の中にはこのやもめが訴えるというね例え話なんかもあるぐらいですよね。それぐらいこの、まあ、社会の本当に隅っこに置かれていた人たちでありました。でそれと分かる服装を しなければならなかったというんですね。まあ、お化粧をしないとか、まあ、ボサボサの髪をするとか、つまり自分は私はやもめですということを、分かるような格好をしていなければならなかったというようなことが、ユディト書というですねこのいわゆる外典の中に出てくるんですね、そういう話が。だからもうまるで自分はこの世界の悲しみを一身に背負ってますみたいな格好をして、まあ、生きてなきゃいけなかったという大変かわいそうな人たちであります。でその、まあ、しかし聖書の中にはですね特に旧約聖書律法の中にはこの、まあ、やもめ家風についての、とても好意的な記述があるんですね。例えばこの申命記にはですね、孤児と家父の権利を守り寄留者を愛して食物と衣服を与えられる、これは主なる神はっていうのが主語なんですけども、神様はこの弱い者の味方であると、その弱い者の中にこの家父が出てくるわけですね。孤児や家父を神は守りたまうと。そして、まあ、よく皆さんも聞いたことあると思いますが、落ち穂拾いですね。で落ち穂拾いっていうと麦を拾うことばっかり思ってるかもしれませんが、実はオリーブの実とかブドウの実も一度買って、買ったらもう二度とその後買っちゃいけないって書いてあるんです。でその残ったやつがこの寄留者や孤児や家父のものになって、で彼らがそれを取って、まあ、暮らしていけるようにというふうに、立法には記されているんですね。まあ、おそらくイエス様の時代にもまだこの制度は残っていたんじゃないかと思うんです。で今の農業は非常にこう計画化されてやってるからこう大体同じ時にボッとなるんですけど、聖書の時代の農業ってそれほどちゃんとしてないので、多分その一度に全部枯れる状況じゃなかったと思うんですよね。だからもう今日ここで刈ると思ってもまだ熟してない、麦であったりオリーブであったりたくさんあったと思うんですね。そういうのがこの、社会的に弱い立場の人たちのものになったと、まあ、これが、まあ、聖書のいわゆる福祉政策みたいなんですね。まあ、でもそういうものに頼らなければ生きていけないのがこのやもめたちであったということですね。しかしこのやもめにはですね、一つの希望がありました。それは彼女には一人息子がいたんですね。で一人息子って書いてあることからすると、おそらくこの子が生まれて割と早い時期に夫が亡くなってしまったんじゃないかと、たくさん子供がいればねもうちょっと夫は生きてたかもしれないけど割と早い時期に亡くなって、その息子が成人するまでの間この母親は、とにかく、まあ、一粒だねというかねこの一人息子を一生懸命に育ててそして、貧しい暮らしであってもこの息子が成長して成人にしてくれれば、ね一家を支えてくれると多分そういう、 こう希望を持って、彼女は一生懸命に暮らしていったんじゃないかと思うんですよね。この息子こそが彼女の希望であったと思われます。そして、まあ、おそらくもうこの息子はですね、まあ、イエスが若者よと呼びかけているので、まあ、ある程度もう成長している、うんまあ、10代とか20代とか、それぐらいになっていた、うん、まあ成人してたと言っても、まあ、おそらく10代じゃないかなというふうに思われるんですけども、まあでもイスラエルの場合13歳でバルミツバといってですねまあ最初の成人式みたいなのをやるんですね。 でその後徐々にこう成長していくわけですけども、まあ、そういうことを考えるとこの子も、まあ、おそらくバルミツバを過ぎて、まあ、いよいよこれから、いろんな仕事に就けるようなそういう状況になってたんじゃないかなというふうに思われます。だからこのヤモメにとっては長年の苦労が報われて、いよいよこれからと、そういう状態だったんじゃないかなっていうふうに推測されるわけですね。そこへ突然、不幸が襲いかかりました。この息子が死んでしまったんですね。どういうことで死んでしまったのかということは聖書には書いてありません。まあ、病気であったのか事故であったのかね。だけどなんとなく突然死の感じですね。生まれた頃から体が弱くて、長患いで死んだっていう感じはあんまりしないですね。どっちかっていうともう、元気だったのに突然亡くなってしまったということだと思いますが、まあ、親にとってね、子供に先立たれるほどの不幸はないわけですから、ましてやこのヤモメにとってのたった一人の息子ですからね。もうこれ以上ない宝物であった息子を失うわけですから、まあ、彼女の悲しみはどれほど深かっただろうかということはもう推測に固くありません。そしてもう一つ、やっぱ彼女にとってみればですね、この子が希望だったわけですね。この子が成人してくれれば、この子が働いてくれてもう一度この我が家を立て直してくれるという、まあ、希望だったわけですから。でもその彼女の希望が全て打ち砕かれてしまう、まあ、本当に明るい未来が一瞬にして真っ暗になったんじゃないかなという感じですし、まあ、おそらくですけどもう神を呪ったんじゃないかと思いますね。神様なぜこんなことをなさるんですかと、なぜ私にこんなひどい目に遭わされるんですかと言って、激しく神に抗議し、呪ったんじゃないかと思いますね。すんなりありがとうございましたと受け入れられるような状況ではなかったと思います。でその、まあ、息子が突然亡くなってしまったんですけれども、まあそのままね、家に置いておくわけにはいかないから、当然、この息子を埋葬しなければならないというその時の話ですね。で、一方ではイエスがこの弟子たちや大勢の群衆と共にやってきたと書いてあるんです。でガリラヤ湖のほとりでさまざまな奇跡をなさったりお話をなさったりして、もうすでに多くの人たちがイエスのそばに集まっていて、イエスが語る言葉やあるいはなさる奇跡、癒しですね、そういうものにこう期待してワクワクしてイエスのそばついてきてるわけですね。でその反対からこのナインの町からですね、小さな門からこの一人息子を運び出していってるわけですね。まあ、片やこの希望と喜びに満ちた集団、片や悲しみとね、苦しみのどん底みたいな集団がやってくるわけですね。でまあ母親は今にも泣き崩れそうな、ね、本当にもうよろよろとしながら、それでも町の人たちに支えられながらね、おそらく町の人たちも知ってたと思うんですよ、この母親のことね、この一人息子のこと、どれだけこの母がこの子を可愛がって、それこそこの真綿でくるむようにして育てたっていうことを町の人たちはよく知ってただろうから、ものすごくこの彼女に同情してね、一緒に、まあ、でもそれでも彼女を支えて、弔いを出してたんじゃないかなという感じがいたしますね。まあ、このこう2つの集団がナインの、ま、門の出たところで出会うわけですね。さあそこで、不思議なことが起こるんですね。イエスがこの葬列に出会ってですね、母を見て哀れに思ったと書いてありますね。まあ、一瞬でこの葬列がどのようなものかイエスは見抜いたんだと思うんですよね。その若者が担ぎ出されているそのそばで、母らしきみやもめがもう泣き崩れていると。でそれを見てイエスは哀れに思ったと。 でこの哀れに思ったという言葉は前から何度も私がお話ししてますけども、ギリシャ語のスプラグクニゾマイという言葉で、福音書の中に何度も出てくる言葉なんですけども、もともとこれ内臓が揺さぶられるという意味の言葉なんですね。だからこう心の底から、まあ、イエスの、まあ、気持ちが動揺したとか、あるいはもしかしたらこの母親に深く同情なさって、激しく揺さぶられたということですね。この母の状況を見てイエスは、ああかわいそうな女がおるなということじゃなかったということです。もうこの一瞬でイエスはこの母の様子を見て、深く同情を寄せ心を揺さぶられているわけですね。そういう方なんです。そしてこの母にもう泣かなくとも良いと言われているんです。で今日の話はですね、このもう泣かなくても良いがポイントなんです。実は、言語でここ読むとですね、英語の訳を見ると言語にそのまま忠実なんですけど、英語の訳は Don't cry なんですよね。 Don't cry 泣くな、あるいは Do not weep 泣くなんですね。でどうもこの新共同訳を訳した人がこの Don't cry を丁寧に訳しすぎてる。もう泣かなくても良いと訳してる。もう泣かなくても良い、英語で言うと Do not have to cry anymore なんですよね。ちょっと長いですね。もうっていう言葉はそもそもギリシャ語にはないんです、イエスは泣くなと言ったんです、母親に、あるいは泣かないでなのか、泣かなくて、泣かなくても良いも意味にはないんです、どうもこの聖書を訳した人がこのナインの出来事を読んでですね、でイエスの言葉にもう泣かなくてもよい、すっごい優しい意味を込めてですね、でも、まあ、まるでこれから私があなたの息子をよみがえらせてあげるからね、もう泣かなくてもいいよっていうような感じで訳してるんですけど、果たしてねそういう思いでイエスは言われたのかということを私はここを読んでいて、そこに何ていうかね引っかかった。まあ、確かにそれは自然な感じですよ。自然にね、もう泣かなくてもよいと言われるのでちょっと自然な感じしますけれども、この一人息子が亡くなっているその葬列を見てですね、そして母親がそばで泣いていると、でイエスはこの母に、まあ、すごくこう心を揺さぶられるような思いを持たれて、そして泣くなと言ってですね、 Do not weep と言って、もう泣かなくてもいい良いと言ったのかどうかっていうことが、まあ、私の疑問なんですね。で、まあ、続いてちょっとこの話を読んでいくとですね、イエスはその後でまず母に泣くなって、もう泣かなくてもいいと言った後で、棺に手を触れるんですね。でただですね、これ棺って訳されてますけど、この当時こんなガリラの田舎町で葬儀をするのに棺なんか使ってないんですよ。いわゆる担架ですね。担架、英語で bier って bier って訳してもらってますけども、担架ですね。寛大とか寛架と言われる、日本だと言われているもので、でその上に遺体が何かこの布で巻かれてね、あるいはもしかしたら布をかけられて、もうそう質素なものですよ。それがこう運び出されている。でイエスはまさにこの遺体に手を触れているわけです。死体そのものに手を触れている。で立法では遺体に触れることは禁止されているんです。それはここに民数記に書いてあるように、どのような人の死体であれそれに触れたものは7日間汚れるって書いてあります。7日間、監禁されちゃうんです。7日間。それぐらい良くないことと、だから決して遺体に触れるということはあっちゃいけないんです。だからこの葬列でね、この死体をこう担いでるけれども、みんな死体には触れないようにしてるわけですよ。でもそこへイエスがやってきて、もう泣くなと言って、あれ泣かなくてもいいと言って、その死体に手をバッと触れてるんですね。だからこの人たちが止まってるんですよ。そう書いてあるんですね。 だびっくりしてるんですよ、ね、何をするんだと、ね、ここで手を置いて、この遺体に触れるこいつは何者だということですよ。そしてこう言いました。若者よあなたに言う起きなさい、若者よあなたに言う起きなさい、命じてます。まあ、これはもう命の創造主であるですね、この与え主としての権威のある言葉ですね。神様どうぞこの若者をよみがえらせてくださいって一生懸命お祈りしたわけじゃないです。起きろって言ったんですね。起きろって言った、ね、そうすると死人は起き上がって物を言い始める、ね、まさにこれはイエスのこの創造主としての権威が起こした奇跡だと言えると思います。そしてイエスは息子をその母親にお返しになるんです ね、お返しになる。自らこの息子に遺体に手を置いてよみがえらせて、お母さんに「はい、あなたの息子生き返ったよ」って言って返したと書いてあるんですね。この表現もなかなか印象的ですけども、でさっきの話ですかね、泣くなっていうこの表現ですけど、実はイエスもやもめの子なんです。イエスもやもめの子なんです。イエスの交渉外にマリアは出てきますけど、ヨセフは出てこないんですよね。で、まあこれは間違いなくイエスが交渉外に入った時にはもうヨセフはいないわけです。亡くなってる。で、まあ伝統的に言われていることは、まあ、イエスにはただ妹や弟たちがいるんです。聖書に出てる数人の人たちが出てきているので。そうすると、まあ、可能性としてはイエスが10代ぐらいの時に父が亡くなって、そしてイエスはこの自分の妹や弟たち、もちろん母マリアも含めてこの家族を支えるために働いたということです。つまりイエスはやもめがどれだけ辛い立場にあって、そして、自分自身もその家族を養わなきゃいけないということを経験しているわけですね。そしてこのやもめの息子の責任の重さを分かってるわけです。だからこのやもめの一人娘が亡くなった葬列を見て心揺さぶられてるわけですよ。一言じゃなかったです。で、最初に言いましたけど、ナインとナザレは近いんですよね。だからもしかするとイエスはこのナインの家の話も知ってたかもしれない。分かりませんけど、これは私の完全な想像ですけど、可能性としてないわけではない。そしてこの息子が亡くなったということを聞いてナインに行ったのかもしれないですね。でもいずれにしてもイエス自身がこのやもめの子なんですね。で、このやもめの子が亡くなったということで彼イエスはそこに行き、この子をよみがえらせたのかもしれません。ただ皆さん、このナインの息子はイエスによってよみがえらされました、ね、よかったです、ね、ありがとう、おめでとうっていう感じですね。でも世界中にはやもめが一人息子を失う人はたくさんいるわけですよ、ね、今もそういう人たちがたくさんいるんですね。あるいはその、家族の死、親しい人の死によって悲しみを抱えている人は山ほどいる。でイエスはただ単にこの一人のナインのやもめを喜ばせるために、そこまで生き息子をよみがえらせたのだろうかと、私はそうじゃないと思う。そのそうじゃないその思いが彼女に言ったこの泣くなという言葉に集約されていると思うんです。つまりどういうことかというと、イエスはあなたの息子がね、せっかく育てた息子が亡くなったね、かわいそうにね、私がよみがえらせてあげるからもう泣かなくてもいいよって言ったんではおそらくない。むしろ、ね、泣くなと言ってですね、もちろん彼女の悲しみに深く同情してるけれども、このやもめが一人息子に全ての希望を抱いていた、そしてその子が亡くなったことによって、 悲しみのどん底に突き落とされ、そしておそらく神を呪った、ね、その声をイエスは聞いたんだと思うんですよ、ね、そしていや本当の希望、本物の希望はあんたの息子にはありませんと、息子にあなたが希望を置いてたとしたら、それはやがてその希望は壊されるかもしれない。だから、ね、本物の希望は神にあるんだと。神にこそ希望を持たなきゃいけない。あなたの子供や伴侶や家族やそういうものに希望を置いていてはいけないよと、そういう意味も込めて、だから泣くなと言ったんですよ。だからもう泣かなくてもいいよじゃないです。泣くなと、いや泣いてくれるなと、ね、あなたの希望はそこにはないんだと。いやそこに希望を置いていたらあなたの涙はもういつまでも枯れないよと。同じように深い悲しみに暮れているこの人類にイエスは言ったんだと思うんです。つまり私たちに言ったんだと思うんです。泣くなと。それは泣きたいことはいっぱいあるだろうと、ね、この地上で生きていたら悲しいこといっぱいある、辛いこといっぱいある、思わないこともいっぱいある。でも泣くな、あなたの希望を神に置きなさい。そういう思いがこの一言に込められていると私は思うんです。で、実はイエスは自分の母、やもめである母をもっと悲しませることをしている。この後ね、そうでしょ。イエス自身、自分を育てた母の前で十字架に貼り付けにされて、自分の母に自分が殺される姿を見せてるわけですよ。そして母に埋葬させてるんですよ。だもしかするとこのナインの葬列を見た瞬間、この遺体と母の姿を見た瞬間、イエスはやがて自分がこの息子になり、自分の母マリアがこの女になるということを思ったのかもしれないです。だからこの自分がやがて、我が母をすごく悲しませることになる、そういうことまで何かこうその時のねイメージとして思い描かれたんじゃないかとさえ思う。でもその時にマリアは十字架のイエスを見、イエスの遺体を埋葬した、どれほど深い悲しみに落とされたか分かりませんが、そのマリアは復活のイエスに出会って本物の希望を手に入れたんですよね。そうですよね。イエスはよみがえった。そしておそらくマリアにもお会いになったでしょう。ですよね。書いてないですけどね。でもマリアは間違いなくイエスが復活したことを知り信じた。そしてイエスはその後どうなったか、天にお帰りになってますから、マリアの元から離れてしまってます。でもマリアはその後、ああイエス、あ我が息子はいなくなった、もうこれから私の生活はどうなるんだろうということは一切思ってない。いやむしろイエスの弟子に加わって復活の希望を伝え続けてるわけです。そういう人になった。でマリアはイエスの弟子になって、彼女が抱いていた一人息子の希望じゃない、復活の希望を手に入れてイエスを伝える人になっていくわけですね。つまりこういうことです。この地上には悲しみがあふれているでしょう。それはイエスは一番分かってる。だからスプラグ国ぞまいで同情してる、心揺さぶられてる。でもだからこそ泣かないでと、神はあなたたちの悲しみを分かってるし、それに深く同情してる、そして本物の希望を与えてくれるんだと。この地上の一時的な希望じゃない、永遠に変わることのない希望を神は用意しておられるから、泣くな、泣かないでくれ、そう言われていると思います。最後にこのペトロの手紙の一章21節を読みたいと思いますけれども、 あなた方はキリストを死者の中から復活させて栄光をお与えになった神をキリストによって信じています。したがってあなた方の信仰と希望とは神にかかっているんです。この地上のものに希望を置いちゃいけません。それは必ずなくなってしまう、砕けてしまう、あるいは突然奪われてしまう。でももし復活の希望を私たちが持っているとするならば、その悲しみの先にある本当の希望を私たちは手に入れたことになるから、まあ、この地上の悲しみはあるとしても、必ずこの本物の希望によって私たちは立ち上がることができる。ナインのヤモメも、まあ、息子をここで一旦蘇ったかもしれませんけどね、またいつどんな悲しみが襲ってくるかわからない。だからイエスは彼女に泣くなと言って、本当の希望を神は準備しておられるよと、あなたの希望を神に置きなさい、復活にこそ本当の希望があるよとイエスは伝えようとされたのではないかなと思います。お祈りいたします。天のお父様、今日は母の日であります。あなたは母をお作りになりました。母を通して私たちをこの地上に生み出し、そして母を通してあなたの愛を私たちに疑似体験させてくださいました。もちろん人間の母は不完全だし、その愛はあなたの愛に比べればはるかに小さなものですけれども、しかしそのことを通して私たちは完全な愛をお持ちである神を見上げるものとならせていただきました。ナインのヤモメ、一人息子を突然失い悲しみの本当にどん底に落とされた、しかしイエスは彼女に泣くなと言われました。それはこの子がよみがえるからではない、神に本当の希望があるからです。神を信じ神を見上げるならば、そこに永遠に変わることのない希望があるからです。私たちもこの地上のものに希望を置くのではなく、永遠に変わることのない豊かな愛でも私たちを愛し続けておられ、そして永遠の命を私たちに与えてくださる誠の神に希望を置いて、この地上の悲しみを乗り越えていくものとならせてください。イエス様の言葉が私たちの本当の慰めであることを感謝いたします。イエスキリストの名前によってお祈りをいたします。アメン。では今日はですね、先週できませんでした聖餐式をいたしたいと思います。ではご起立ください。罪の汚れを賛美しましょう。主御子イエスキリストの奥式恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一度の上に豊かに限りなくありますように。アーメン。では今日の礼拝を終わります。手を押さえてくださいました